今日はルカの福音書第21章20節から38節です。このところではキリストの再臨に備えることが語られています。20節にエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさいという言葉が出てきています。実はこれはもうすでに起こった出来事であり、紀元70年にローマの軍隊がエルサレムを取り囲み、そしてまたエルサレムも神殿も破壊されたということを思い起こさせられるということであるわけです。21節を見ますと、都の中にいる人たちはそこから出なさいという言葉があります。この言葉を覚えていたクリスチャンの人たちは、この都エルサレムから離れて、そして東のヨルダンに逃げていって、その人たちは救われたというようなことが言われています。また近年においてはこの21節に山へ逃げなさい、最近は大地震で津波が起こってくるわけですけれども、このスマトラ沖の大地震が起こった時にもクリスチャンの人たちはこのことを覚えて、もう山に逃れて、そして津波の被害を免れたということを聞きます。神様が語られたことは必ずなるということを私たちは覚える必要があります。それは33節に、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ですから私たちがこの聖書を読み、御言葉を覚える、そのことによって自分の命が助かるということを経験することができるわけです。24節にはこの異邦人のことが出てきます。24節の終わりに、エルサレムは異邦人に踏み荒らされますという言葉が出ているわけですけれども、今のエルサレムを見るときに神殿が立っていたと言われているそのところに何が立っているかというと、イスラム教のモスクが立っているわけです。私も以前にエルサレムに行った時にその黄金のモスクの中に入って行くことはできました。今は制限があってなかなか立ち入ることはできませんけれども、あの黄金のモスクの中心に何があるかっていうと、モリアの山の岩場がそのまま見えるようにしてありました。そこはおそらくこのアブラハムがイサクを捧げたであろうという、その岩が見えるようになっていたわけですけれども、しかし残念ながら今はイスラム教のモスクが立っている、それが言うなればこの異邦人に踏み荒らされているっていう一つの姿ではないかと思います。しかし重要なのはその前にある異邦人の時が満ちるまでという言葉です。これは何を意味しているかっていうと、このユダヤ人ではないこの異邦の民に福音が伝えられるということであるわけです。福音が全ての人たちにもう平等に伝えられてから、その後で神様の裁きが来るということです。ですから私たちは何に励むのかというと、この異邦人の時が満ちるまで私たちもこのイエス様の救いを伝えていく必要がある。そしてこの時その福音が満ち溢れるならば、神様は再びこの地上に来てくださる。そしてその印というのが25節に、太陽と月と星に印が現れる。これは天においての印ということになります。今私たちはこの地球の環境、もう自然破壊、地球の温暖化、異常気象、そういうことを見るんですけれども、しかしやがては天においてその私たちの想像を絶するようなことが起こってくる。 これは26節のところを見ると、恐ろしさのあまり気を失います、天の諸々の力が揺り動かされるからです。これはもう自然気象のもう異常さを表している言葉ではないわけです。もうそれをもう大いにかけ離れた天の力が揺り動かされてしまう。そして27節に、その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。ですからこれはキリストが再臨されるというような、もう自然現象を超えたところの天変地異というものが起こるということになるわけです。おそらくは多くの人たちはその姿を見て、非常に、この恐れてしまう。25節の終わりのところに、諸国の民が不安に陥って苦悩しますという姿があるわけです。ところがイエス様を信じて救われているものは何かというと、28節に、身を起こし頭を上げなさい、あなた方の贖いが近づいているからですとイエス様は言われたわけです。あなた方の贖いが近づいている、それは完全に私たちが救われるということであるわけです。テサロニケの手紙を見るならば、私たちは空中に引き上げられて、そしてそこでキリストとお会いすることができるということが語られているわけです。ですから救われている私たちにとっては滅びでもなければ裁きでもない、神様の完全な救いが与えられている。そしてこのことは実は31節に、神の国が近いことを知りなさい、これは地上にイエス・キリストが再臨されて、そして千年王国が建てられるということを意味していると思われるわけです。しかし私たちは地上に残るのではなくて、空中で主に会い、そして天国に携え上げられていくことができる。ですから私たちにとってはイエス・キリストが来られるということは、もう完全な救いに預かるということを意味されているわけです。そしてじゃあ今私たちはどうしなければならないのか、それが34節に出てくるわけですけれども、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようにというふうに言われているわけです。放蕩、もう自分勝手に、もう自分の欲望のままに生きる。深酒、もう酒をもう飲みすぎて酔っ払ってしまう。そしてもう一つが、生活の思い煩いで押しつぶされる。もうこういうことにならないように気をつけるように言われているということです。そして36節には、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈ってなさい。イエス様が言われたのは、いつも目を覚まして、それは心の目を覚ますということです。そして私たちは何を見るのか、それはこの世の様が今どうなっているかということであるわけです。今本当にこのどんどん目まぐるしく移り変わり、そしてまたもう気象をはじめ、もう異常なことが起こっている。まさに万物の終わりが近づいているということを、やはり私たちは気がつかなければならないということになるわけです。そしていつキリストが再臨されるのか、私たちは心の目を覚まし、そしてそのために祈るということが重要なことであるわけです。そしてイエス様はどうされたのか、37節38節を見るならば、イエス様は昼は宮で教え、夜はオリーブ山という山で過ごされた。ご自身の話していることは何かというと、人々に救いを伝えられた。そして夜はオリーブ山で父なる神様に 祈られるということをされたわけです。まさに十字架にかけられる、そのようなことのなる前にイエス様自身も自らがなすべきことをなされて、そして十字架に向かって行かれたということであるわけです。38節を見ると、人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。最後の最後までイエス様がなされたことは救いを伝える、そして人々はイエスのもとにやってきた。願わくは私たちもこのイエス様を述べ伝える。私たちができることはこの伝道ということであるわけです。私たちもまたこの最後に至るまでイエス様の福音を伝え、そして救われる人たちが起こされて、私たちと共に天の御国に携え上げられる、そのことを信じて、私たちは主の御業に励むものとさせていただきたいと思います。